では出エジプト記の17章を開いてください。出エジプト記の17章ですね。で、私たちはこの世に生きるキリスト者というテーマでね、この出エジプト記を選んだんですね。もう本当に身近なこの話題というか問題というか課題ですよね。で、15章からアラノの旅の生活に入っています。アラノでありますから、砂漠ですけれども、飲むものもないし、食べるものも普通はない、中にあって、それでも、生きていけるというのは何かというと、主が共におられるからだというね、主の御臨在によって生きる、そして私だけで恵みは十分なのだということを教えるために、この世において示すためにですね、この神は、この訓練というか、教育を与えておられるわけですね。神に信頼する、生活を、教えておられます。で、前回は、そういうことで、覚えてらっしゃいますか？前回は何の奇跡だったですか？マナですよね。で、マナ奇跡と言いましたけれども、毎日ある奇跡ですね。日ごと朝に、朝ごとですね、このマナが与えられます。だからイエス様が日曜の糧を今日も、日々の糧を今日も与えてくださいというふうに祈りなさいと言われたわけですけれども、それに関わることでありました。で、17章に入りますけれども、争うとか戦うっていう言葉が、繰り返されて、出てきます。2つの大きな出来事がありますけれども、争うとか戦うとかですね、心における葛藤、また外側からの、戦いですね、絶えず、襲ってきますね。その生々しい現実について、今日はですね、今晩は知恵が与えられたらなと思います。では一節をご覧ください。イスラエルの全会衆は主の命によりシンの荒野を旅立ち、旅を続けてレフィディムに宿営した。しかしそこには民の飲み水がなかった。聖書地図の、ある方はですね、よければ、開いて、みてくださいですね。シナイ半島を、南下といっても、南南東に向かっているって感じですね。これ、伝統的なコースと言われてますけれども、他の、なんですかね、この可能性も言う人たちもいるんですけどね。でもこれが伝統的なコースで、で、それで、シュルの荒野というところをですね、エジプトを出たばっかりの時、シュルの荒野を通りですね、そして、シンの荒野へと、行きました。で、その時に、このマナの出来事が起こったんですけれども、真の荒野の方がおそらく荒涼としていたと思うんですね。もっと険しくなって、いたと思います。砂漠といってもですね、私実際にこのシナイ半島通ったことある、シュルの荒野も行ったし、真の荒野とかパラの荒野とか行きましたけれども、顔があります。全然違います。もう、怖いっていうね、恐ろしいという言葉が申命記に出てきますけれども、本当怖いですね。で、おそらく、この険しくなっていって、で、日々の食べ物が、なくなったという時に、民が不平を鳴らしたわけなんですね。で、この17章のこの場所、この舞台はこのレフィディムというところで、市内のこの荒野ですねに入って、このかなりこのシナイ山、いわゆるホレブの山ですね、この神様が10回を与えるところですね、のでかなり近づいてますですね。で、この環境が変わっていくときにですね、今の場合はこの、今ここでは水がなくなっているんで、飲み水がなくなっているんですけど、環境が非常に変わっていくときに、場所が変わっていくときにですね、もうこう民が、イスラエルの、民が、人々が不平を、鳴らしている、不平を言って、いるということですね。人って、本当に、この場所が変わったりですね、環境が変わるにあたってですね、これまでと違うことがこう必然的に起こるわけですよね。新たな困難とか試練があると、不平を言うものですね。で、 この自分がいるところでこう神がいるっていうふうに感じられていたとしてもですね、まあ、そうではない環境に入ると神がいるのかどうかっていうね、ことに、感じていくわけですね。まあ、今昨日かな、おとといかな、久しぶりに、シンドラーのリストっていうですね、ホロコーストの映画見たんですけど、まあ、ホロコーストのユダヤ人たちは神はもういないとですね、状況の中で、まあ、言うわけですよね。当然ですよね。人間的にはね、当然その苦しみの中にいて、で、そういう神がおられるのかっていうふうに疑うようになってしまうわけなんですね。この環境、まあ、今ちょっとでかい話しちゃったんですけども、身近なことであってもそうですね。で、その疑いを今彼らは指導者モーセに対して、まあ、向けていくようになります。で、この指導者とか人ですね、もう指導者であるか誰であろうが、人に対して向けた時点でですね、もうその文句を言ってる人たちにはもう主はそこにいるっていう意識はないんですよ。お前がここまで連れてきたなって話ですからですね。不信仰に、信仰を失っているというか、信仰、不信仰に陥っていることをまあ意味するわけですね。けれども、もう一回見てください、この一節。主の命令によってそうなっているんだっていうふうに書いてあることに気づいてくださいですね。真の荒野からレフィディムの方に宿営、このキャンプを張るようにされたのは他でもない主なる神ご自身なわけなんですよね。だからここは実は、この神がいるのかっていうことを疑いをかけているような状況は、実は神がおられるっていう印でも導きでもあったわけなんですよ。で、私たちの頭の中ではとかくですね、この何か環境が変わるとか、何か普通今までとは違うことが起こると神がいないんではないかという感情が出てきますけれども、その時に信仰を十分にフル回転で働かせてくださいですね。なんて言ったらいいかな、そうですね、信仰をフル回転でこう働かせるわけですね。なんか懐中電灯でさ、なんかほら、手動の懐中電灯ってあるじゃないですか。なんかね、電動じゃなくてね、電池入れないでさ、でそういうなんか見えなくなったらうーとかって回してさ、見えるようにするじゃないですか。で、それと同じようにこう見えなくなった時にこう見えるようにね、信じるんですよね。うわーって。で、それがヤコブの1章の2節から4節にね、この試練にあった時はこの上ない喜びとみなしなさいと、信仰を十分に働かせなさいと、そうすればあなたは完全な人になりますよ、成熟した人になりますよと書いてあります。で、次に2節を見てください。17章の2節ですけれども、民はモーセと争い、我々に飲む水を与えよと言った。モーセは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのか、なぜ主を試みるのかと言った。当然ですね、ものすごい人数の民が、人々ですね、200万人300万人と言われている、もう大人だけで、大人の男だけで60何万人いましたからですね、その民がですね、この砂漠のど真ん中にいて、まあ、飲む水がないと心配することは当然であります。で、生活というのは、まあ、ある意味で常に心配と悩みが、まあ、つきものですよね。で、それ自体は全然懸念するであるとか心配するであるとかですね、気にかかるとか全然問題ないです。けれども、そこで今ここでモーセのせいにしてですよ、こう問題が起こって複雑なことがあるときに誰かのせいにすると非常に簡単ですよね。まあ、もう本当にもう世の中はこればっかりじゃないですか。まあ、何かちょっとね、なんかここでポロッと何か壊れたらそこの指導者のせいにすればいいんですよね。まあ、日本だったら安倍首相のせいにすればいいとか、わかんないけどさ、まあ、政治のことになっちゃうけれども、これなんかこれ倒れたらなんか、これ日本の政治が悪いんだとかさ言っちゃえば簡単ですよね。で、ここではモーセのせいにしたわけなんです。で、要求を突きつけているところで非常に間違っているわけなんですね。で、これは霊的にもこの信仰的にも同じで、まあ、ピリピの人たちに対してパウロが2章の14節で、全てのことを不平を言わずに疑わずに行いなさいと言って、で、4章の6節では、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいって言ってるんですね。感謝を持って捧げる祈りと願いによって神に祈りなさいとですね。心配事を神に持っていきなさいと、で、疑ってはいけないよと。で、そして、感謝の思いを、この持ち続けるということが、まあ、大事なわけですね。 あとね、モーセという人は争いやすい、文句言いやすい人だったと思います。要求する、責め立てる、しやすかったと思います。高圧的な上司に対して文句言うのって難しいじゃないですか。でもすごくへりくだった人、これなんか突っ込みやすいですよね、悪意を持てば。で、民数記の12章の3節に、モーセという人は地の上の誰にも勝って柔和であったって書いてあるんです。すごくへりくだった人でも、彼らはそれを弱さであるとみなしたと思うんですね。でもモーセは羊飼いのような、この心を持っていたので、人々がですね、神に信頼していく、神を信じるということをすごく優しく手引きしたんだと思うんですね。無理やり信じさせるんじゃなくて。で、しかし柔和とかっていうのは弱さを意味していません。これから見ていくと分かりますけども、なんとモーセは杖で岩を打って水が出てきたっていう奇跡を行うわけです。ものすごく強いですけれども、それは神がの力が全面に現れているわけですけれど、本人は強い人ではないんですよ。で、今だからここで、あなた方はなぜ私と争うのか、なぜ死を試みるのかっていうのは、言い方変えるとこんな感じです。俺と争って言って意味ないよって、何やってんのって、全然勘違いだよって、主を試みてるよって、主を試してるよって、こう言ったんですね。人間の次元で考えてしまっているわけなんです。で、神がそこにおられてこのことを行われているっていう視点が欠けている、欠如しているわけですね。で、主を試みるってどういうことか、神を試みるってのはどういうことかっていうと、神がまるでおられないように疑うことですね。で、それに基づいて動いていくことです。あるいは神がおられるけれども、主は自分に敵対していて意地悪をしていると思って、それで信じないで行動するってことです。あとはこういうこともあり得ます。この神の約束はあるけれども、それをあえてその通りになるように仕向けて罪を犯すことです。例えばね、人の子はどんな罪も許すことができますって言うじゃないですか、ね、どんな罪も許せんだと今罪を犯そうとかね、おかしいわって、犯したら許してくれるんでしょうってとか、あとはマルコの16章には蛇に噛まれても害を受けないとかね、これ実際に あるんです。あるグループが蛇噛み大会やってね、実際死んじゃったんだよね。クリスチャンだって言われてる人たちですよ、この一応で、あとは毒を飲んでも、なんか、そうですね、毒を飲んでも大丈夫だと書いてあるじゃないですか。で、あれはね、福音を語っているところで出てくるんですよ。福音を全ての人に、だから宣教をしているとき、宣教師がすごい危険な状況の中にあるときでも、不可抗力で害を受けたから蛇に噛まれるであるとかですね、あるいはこの毒を飲まなきゃいけないとか、その有害なものを食べなきゃいけないとか、そういう時でも神が守って、共にいて守ってくれるとするということで、試してはいけないわけなんですよね。だからイエス様が、この悪魔から試みを受けた時、誘惑を受けた時に、神殿の頂から落ちてみなさいと、で、詩篇を引用して、この聖書の箇所を引用して、見つかり天使が支えて助けてくれるっていうところを使ったんですよね。だけどもイエス様は主を試みてはならないと、この申命記に書いたんですけども、これがまさに今ここの箇所なんですよ。17章の箇所から、この言っているところをイエス様が引用して、対抗したんですね、悪魔に対して。で、3節をご覧ください。民はそこで水に乾いた。それで民はモーセに不平を言った。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのか、私や子供たちや家畜を渇きで死なせるためかと。なぜ主を試みるのかと言ったけれども、モーセはね、何ていうかな、全然言うこと聞いてないというか、民はね、喉が渇いていてね、さらに問い詰めて不平を言うんですよ。一つ目が、一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのか。二つ目は、私は私の子供たち家畜を渇きで死なせるのか。これ二つにまとめまして、一つは過去は良かった、古い生活良かった、こんなに良かったのに、そして今が 死なせ、今の生活が私を死へもたらす、死をもたらすと、ひどいと、もっと滅び、ひどくなっていくと。福音はどうですか？誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたものです。古いものはどうなりますか？過ぎ去って全てが新しくなったんです。でそのように見えない状況ですね、今ここ見るとですね。飲み水がないんだから、エジプトにあったら水はあったんですよですね。けれども古い生活は奴隷でありました。この虐げられている生活です。でこれが罪、この自分のしている悪いこと、この自己中心によって虐げ、そしてサタンによって、この虐げられている、ここから私たちはあがない出された、このイエス様を信じる者たちはそこから救い出されて、そして今新しいこの自由にされている、この中にいるわけです。そこでいろんなことが起こるけれども、これから見ていくと分かりますけど、神が共におられるということを経験し続けるわけなんですよね。それを逆転した言い方をしているわけですね、ここでね。信仰的に交代しています。そうですね。信仰的に、交代するときは必ず決まってます。ね、今がひでえ。昔は良かった。どんどんどんどん、このせっかくでここまで来たのにさ、この後ろに歩いてくるのみたいなもんですよね。で、4節です。そこでモーセは主に叫んで言った。私はこの民をどうすればよいのでしょう。今にも彼らは私を石で打ち殺そうとしています。すごいですね。なんとモーセを石で打ち殺そうとしてでこれ、ね、結構イスラムのね、ほら人たちが今でもね、死刑の方法として使ってるんですよね、アフガニスタンとかね。でも昔はこれ結構習慣だったみたいで、まあ、モーセの立法の中でもこれを、まあ、取り上げてね、公正な裁判をした後のね、石打ちっていうのはちゃんと立法に定めてるんですけども、でもダビデが3日目にツケラグに戻ったら、男も女も子供も家畜もみんなアメリカ人に奪い取られてね、で兵士たちがひどく悩んでダビデを石で打ち殺そうと言い出したっていうのが書いてあるんですよ。だからやっぱり結構あったんでしょうね。うん、まあ、結局死ななきゃいけないってことですよ、こいつは。ってとんでもない悪いことしたからって。でここまでなった時にモーセはやっぱ偉いっていうか、聖書に出てくる神に認められた人っていうか、神の人は、敬虔な人たちはみんな共通してるのは、悩みを主に持ってってることです。悩みを神に叫び求めてることです。でその姿たるや、助けてっていうね、まあ、弱みを十分に神の前に見せていたわけなんです。でこういう人たちが神様が愛されてるっていうか、用いられている、まあ、人たちなんですよね。主に重荷を持っていった人たち、まあ、ペテロも有名なのはちょっと情けないですけど、イエス様に来なさいって水の上に歩いてるイエス様ね、って言ったら水を歩いてんだけど、でちょっと波の方見ちゃって、イエス様から目を離したら沈みかけて、主助けてって、ね、もう他に言えないよね。だから愛する天の天御在天におられるお父様とか、沈んでっちゃうからね助けてで助けてもらった。でこのようにペテロ、靴のペテロが第一ペテロの5章7節で言いました。あなた方の思い煩いを一切主に神に委ねなさい。神があなた方のことを親切にしてくださるからです。でキリスト者の成長っていうのは、このように願いを申し上げることができる、また取りなすことができる。このモーセの場合、取りなすというのは人のためのに願い出る、神の前に、このお願いしていくわけですよね。でそういう人は信仰者として成長しますね。で5節です。主はモーセに言われた。民の前を通り、イスラエルの長老たちを何人か連れて、あなたがナイル川を打ったあの杖を手に取り、そして行け。さあ私はそこホレブの岩の上であなたの前に立つ。あなたはその岩を打て。岩から水が出て、民はそれを飲む。モーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りに行ったということで、主が この彼らの前で私はいるんだということを表すためにこうモーセにこう指図してる、あの指示を与えてるんですね。まず民の前を通りなさいとですね。そして、イスラエルの長老たちを何人かと、長老というのはここ漢字を読めば分かるように、まあ、元々は年老いた人ですね。けれども、この十分に経験があるから、この治めることができる人たちです。ですね。長老です。そして、聖書を見るとですね、この神が、こう、ご自分が、こう、人々を、こう、治めるときにですね、必ず、この何人かを任命します。ですね。そして、その神を恐れる人、神をよく知っている、主をよく知って、神を恐れかしこんでいる人たちを立てて、その中で支配と秩序を立てていくわけなんです。で、これ本当に不思議で、不思議っていうか、まあ当たり前って言ったら当たり前なんですけども、イエス様が弟子たちを選ばれましたよね。12人を選ばれました。ですね。で、もう、なんていうかな、イエス様一人だけでどんどん動くのではなくて、その彼らに権威をお任せになって、そして彼らがそのイエス様の権威によって、名の権威によって、この同じ働きを行っていくようにすることによって、まあ、結局、教会も建てられていっているわけなんですよね。そして、ナイル川を打ったあの杖、あのって書いてます。手に取るように。あの杖ですよ。これが本当に、大事ですね。でこの前ね、なんか話してくださったじゃないか、主に仕えるっていうことが意外に努力すればできることなんだって、簡単っていうか、ね、そういうふうに言ってくれたですね。でそれは何かっていうと、神を知ればもっと神を愛することができるようになるっていう、これ自分でできるじゃないですかっていう話をしてくださったんですけれども、神に従うっていうことはですね、本当に、まあ、簡単っていう語弊がありますけど、シンプルです。彼は羊飼いとして杖を持っていました。もう身近なものでした。どうですか、皆さん、仕事してるときになんか必ずなんか身につけてるものとか持ってるものってありますか？
携帯。
携帯でナイル川を真っ赤にする、血にするとかね。携帯で、で今度は航海を、海を分けるとかですね。こういう話ですよ。お医者さんだったらメス、いつも使ってるメスでね、なんかいろんな奇跡を行うと、なんだろうね、奥さんだったらなんかしゃもじでとかね、わかんないけどこういう内容なんですよ。で、神はこのあなた、私に言われたことを行うだけでいいんだって言われてるんです。だけでいいんだっていうか、そう、忠実、行いなさいって言われてるんです。ところがね、これがね、難しいの。人間って複雑に考えたいから、いや、もっともっとったりとか、あとはすごい単純だから、いや、もうこのかったるいし、もうなんか単純すぎてね、またこれなのとかね、マナーみたいにブーブー言ってみたいとかね。だけども、本当にナイル川を打ったあの杖って言ってくれたんです。で、同じように奇跡をこれから行うよ。そしてこのホレブの、私はそこホレブの岩の上であなたの前に立つって言ったんですね。まあ、ホレブの山って後で出てきますけども、もうホレブの地域に入ってるんですよね、このレフィディムのね。で、あなたの前に立つって言ったんですね。これすごいですね。普通聖書で多く出てくるのは神の前に立つとかね、主の前に立つってのあるじゃないですか。だけど逆なんですね。ここではあなたの前に立つってことなんです。だからモーセがこれからすることによって、もう神が、俺がいるんだよっていうことを民の前に否応なく示すよということをこのおっしゃっているわけなんですね。そして杖で岩を打って水から出すんですよ。不思議な奇跡です。で、聖書でとっても興味深いのは、意外にクリスチャンである人でさえがですね、こう聖書をこう、なんていうのかな、ぶつ切りで読んでいく傾向があります。だからこの話は知ってる、あの話は知っているというふうに読んでいく傾向があるんです。けれども、 1500年近くかけてね、このいろんな人が書いた中にあって、本当に不思議なのがあるのは、一定のこのパターンっていうね、英語で言うとその型とか形式とか、あれモチーフっていう難しい言葉がありますけれども、その共通の言葉を使ったり、出来事が似ていたりですね、そういうことが繰り返し起こることをこうつぶさに見ていくと、一つのこのものが見えてくるっていうのがあるんですよ。で、岩というのはもう何度も何度も神ご自身のことを表しているので、登場します。詩篇の18編の2節に、主は我が岩を我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神と。で、これが日本ではあんまり実感がわからない。ぜひイスラエル旅行行くのをお勧めします。宣伝をしてますけれども、モロチョンに。2020年、再来年の3月、なんですが、なぜかというと、岩だらけ、石だらけっていうのがわからないです。で、イエス様は、この大工の息子だと言われてますけれども、主に石を取り扱ってました。家が石だから。うん。家が石なんです。で、エルサレムに行くと眩しいんですよ。あの地中海石湖のね、この眩しいこの太陽に、さらにね、あの石灰石のね、石を使ってるから白く眩しくてね、ちょっとこういう感じのサングラスかけたくなるような気持ちの。ね、そんな感じですね。で、石なんです。で、その石を見るとですね、まずは、あの岩の、あの穴があるからそこに隠れて安心だとか、あと強い、硬い。でこういうことで、神が力強い方で揺るがない方で、そこに避難すれば安心でという方として書かれているんです。そしてマタイによる福音書で一気に飛びますよ。ずっと後に飛んで、イエス様がペテロに対して、そこで私もあなたに言います、あなたはペトロです。ペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできませんと。で、これ日本語に訳してしまってるので分かりづらいんですけど、ペテロっていうのは小石って意味です。これそこらにあるちっちゃな石。でもこの岩っていうのはペトラと言います。ペトラ。ギリシャ語だから、ギリシャ語で書かれてるから、このペテロ、あなたをペテロと、ペテロで、このペトラの上に私の教会を建てるって言ったんです。で、なんでこう名前を変えているか、若干少し変えたかっていうと、ペテロがこう言ったんですよね。あなたは生ける神の子キリストだとこう言ったんですね。生きている神の子、子供キリストだとこう。その言ってること自体が、もうペトラ、大きな岩なんだと。こういうことです。で、その上に教会を建てるから、今どうですか？もう本当にもう頼りにならない12人の弟子だった。もうイエス様が捕らえられた時にみんな逃げちゃった。ペテロもイエス様知らないと3人で言った。3回も言った。で、その12人で世界が変わっちゃったわけです。頼りない12人で。そうですね、今日本クリスチャンいるじゃないですか。ね。いや、キリスト教は西洋、いやいやいや。もう中国はアメリカのクリスチャンよりも多くなってるかもしれないとも言われてます。なんでそこまで、このペトラなんですよ。岩の上に私の教会を建てると言われたからなんです。そして、今度ですね、岩、岩、分かったでしょ、これ神のことで、で、杖で打つってやりましたね、打つ。で、これをパウロが、第一コリントの10章で、こんな話をしています。4節に、みんな同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らについてきた霊的な岩から飲んだのです。その岩とはキリストですってこう言ってるんですね。その岩はキリストご自身であると。そして、打ったって言ってるんですけども、預言者イザヤがこう言ってます。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒されたと。イエス・キリスト、岩であるはずのイエス・キリストがですね、ですね、この鞭打ちを受けました。ですね、この鞭打ちを受けた。でもそれが赤くなっただけの鞭じゃなくて、もうね、何度も聞いていらっしゃる方はもうご存知だと思いますけども、当時のローマのこの鞭っていうのは、そこに ガラスの破片とか鹿の角とかですね、もういろんなものが混ざっていて、で打ったらどうなるかって言ったら腫れるんじゃないですよ、肉がちぎり取られます。だからメンチ肉みたいな肉屋さんに売られてるじゃないですか、背中がそういう風になるし、でそこだけじゃなくてバシバシ打っていくから、もうここら辺もこう取られちゃったし、ひどい時はですね、この目玉に当たって目もくり抜かれる時もあります。でとんでもないすごいものをローマっていうのは持ってました。でそれを、このイザヤがですね、紀元前の、700年あたりで、ですね、だいたい700年ぐらい前にですね、実際に起こる前にこのことを話し、そしてイエス様がその鞭を打たれた。同じイザヤがですね、今度荒野に水が流れるって話を予言してるんですよ。そして御霊、神の霊が降り注がれるって話もしてるんです。そこでヨハネにいる福音書に、この岩から水が出たことも思い起こして、神が守ってくださったことを思い起こす仮世の祭りの時に、イエス様が大きな声で、誰でも乾いているなら私のもとに来なさい、私を信じる者は聖書が言っている通り人の心の奥底から生ける水の川が流れるようになると、命の川が流れるよ、あなたの心の、これ実は腹からって言ったんですね。このアジアの人は腹に感じるんですよ。これね、ちょっと西洋の影響を受けてるね、心っていうのはね、もう心も言うけど腹も言うでしょ、腹黒いとか、腎臓から、これもともと肝、それに近い言葉があるので、その感情の深い、この深いところから、もともとこの聖書に書かれてるのね、そうですよ、聖書に書かれてるのはそっちの肝の方なんですよ、肝心のは肝臓じゃなくて腎臓かな、腎臓ですね、すいません、間違ってる、肝と腎を、どうぞ。
イエス様はかわいそうに思われたの、
そこなんです、
プランクリゾンがいいんじゃない
ですか、その通りなんですよ。そのかわいそうに思われたっていうのは本当に断腸の思いになるみたいな感じですね。断腸っていうんですか、腸じゃん、腸、肝だよ、肝、内臓切れたわけでしょ。そういうところから命の水があふれるよと。でそれが信じる者、イエスを信じる者が受けることになる神の霊について、御霊についてこう言われたんだと。ですから戻ります、岩を打って水が出たということは、鞭打ちを受けて釘、手と足に釘を打たれたイエス・キリストによってですね、神の霊が与えられて永遠の命を得ると、神の命を得ることになるんだよということを表しているわけなんです。で7節をご覧ください。それで彼はその場所をマサ、またメリバと名付けた。それはイスラエルの子らが争ったからであり、また彼らが主は私たちの中におられるのかおられないのかといって主を試みたからであると。でマサというのが争うということで、メリバが試みるっていうか試すっていうことを表しているわけですよね。そして名付けたって言ってるから、これねイスラエルのために イスラエルの子孫に思い起こさせるためにこれやってるわけです。教訓っていうか、ちょっとこうなんていうかな、そうです、戒めだね、戒めとして。でこれが詩編にもわんさかわんさか取り上げられるの。それだけ私たちは文句を言う、試す、神はいないと疑って、それに従った行動を取っていくということなわけなんですよね。でもですね、神はね敵対する方じゃないですよ。でこう何か悪いことがあると、なんか神は僕に意地悪してるなって思っちゃうんだよね。大体日本人というか人間の考える神観というのは、日本語で言うと地震、雷、火事、親父ですよ、ね、怖い、何か悪いことすると罰与える、お仕置きする。聖書は逆です。大変なことは起こりますけれども、今見た通りです、逆なんです。でこの神を知ってるっていうのがクリスチャンかな。クリスチャンでさえやっぱりこうなんか神信じてないからように振る舞っちゃうんだけど、何か違う、なんか何が違うかっつったらここですね、で神は敵対してんじゃなくて私のために戦ってくださる方です。逆です、味方してくださって戦ってください。それが次の 出来事、8節以降の出来事になって、彼らのために主は戦ってくださるわけです。8節、さてアマレクが来てレフィディムでイスラエルと戦った。同じレフィディムですね。アマレクという人たちがやってきました。そして、主がそのイスラエルの民を助けてくださって、くださるわけですね。さっきの奇跡の出来事だと、この主がね、水を飲ませてくださって助けて守ってくださったという出来事の後で戦いが起こります。でこれが生活の現実です。で結構ね、そういうの多いんですよ、聖書の中に。サムエルの時代はイスラエルの民が悔い改めて、この思い直してね、偶像を取り去ったんですよ。この神様でないものをね、神様に取り去って、そしたらペリシテ人が襲いかかってきたんですよ、ですね。だから、まあ、ある意味で神様との関係が正されるとですね、そしてしっかりとして神様守ってくださるときに、誰が嫌がるかというと敵が嫌がります。でアマレク人ですけれども、ここでの17章の出来事を後でモーセが死ぬ前にね、最後に説教した時に話した時にね、こう言ってます。申命記の25章の17節、覚えていなさい、あなた方がエジプトから出てきた時、その道中でアマレクがあなたにしたことを、彼らは神を恐れることなく、あなたが疲れて弱っている時に道であなたに会い、あなたの後ろの落後者をすべて切り倒したのだ。卑劣ですよね。ひでえ奴らですよ。女子供とか老人とか怪我してる人とか病気の人とか、どうしても後ろになっちゃうじゃん。この旅をしていたらどうしても後ろになる。そこを狙ってったんですよ、彼らは。そしてこのアマレクっていう人はですね、エサウの子孫なんですね。エサウのそばめ、との間にこの生まれた子なんですけれども、このアマレク人がどの場面においても聖書の中でイスラエルに敵対してます。どこに置いても、だから金太郎飴みたいに、どこアマレクっていうので、ね、ちょっとこのサーチかけたり検索かけたりですよ、この聖書のね、極サーチかけたらもう全部イスラエルに敵対してます。で9節、モーセはヨシュアに言った、男たちを選び出て行ってアマレクと戦いなさい。私は明日神の杖を手に持って丘の頂に立ちますと。ヨシュアが出てきましたね。ここで初めて登場しますね。ヨシュアはこれ以降ですね、モーセの付き人になって現れて、でついにモーセが死ぬ時にイスラエルを指揮する指導者として任命されるわけですよね。そして約束の地に入っていきます。で彼の名前ね、彼の名の意味がヤーウェは救いです。ホセアっていうのが救いなんですけども、ヤホッシュアでヨッシュアなって、それがギリシャ語ではイエスです。ヘブル語が、ヘブライ語がヨシュアなんです。つまりヨシュアは救いのイエス様を表しているっていうか、救いを表しているんですね。敵から救ってくれるわけですね。イエス様は罪から救ってくれるわけですけれども、このヨシュアがイエス様を表しているわけですね。そして、このアマレク人と戦うように言いつけられているわけですけれどもね。で今度は、このモーセは頂に登るんですよ。この丘の方に上がってね、彼は霊的に戦っていく、霊の世界で戦っていきます。10節、ヨシュアはモーセが言った通りにして、アマレクと戦ったモーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を高く上げている時はイスラエルが優勢になり、手を下ろすとアマレクが優勢になった。モーセの手が重くなると彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いた。モーセはその上に腰掛け、アロンとフルは一人はこちらから、一人はあちらからモーセの手を支えた。それで彼の両手は、日が沈むまでしっかり上げられていた。ヨシアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破ったと。ね、単にね、この頂に上がって、そして杖持って、まあ、さっきの杖だよね、ほら水出した同じ杖ですけど持って、でこういうふうに手をこう上げてるわけですね。こうやってもうこれどっち負けたのかな、こういう感じかな。ただこれだけなんですけどね、なんだ楽してるなって思わないでくださいね。まあおじいちゃんだしね、モーセはその時80ちょいですよ、ね、 アロンはもうちょっと年上だし、まあそれもおじいさんだってのもあるかもしれないんですけど、それよりもですね、こう簡単のように見えて、これ勝負彼に全て寄っていたわけですよ。で、手を挙げてくると当然、ね、これちょっとじゃあ皆さんこれからずっと手を挙げてくださいって言ってね、この終わるまでね手を挙げさせたら、もうなんか集中できないからね、多分ね疲れてきて、ここらが痛くなってきてさ、でこうなってくるじゃないですか。そしたらアマレク人の方が優勢だったんですね。でそこで一緒に来ていたお兄さんのアロンとまたフルが、手伝ったわけです。まずはモーセを椅子のようにして石を持ってきて、そして、この椅子のようにして座らせました。で座らせるから自分たちが立ってればこう、ここに手を挙げてる、これ手を持ってることができるわけですよね、彼ら。だからこうやって持ったわけです、こうやってで持ってあげて、でずっと手を挙げていることができるようにしてくれたわけです。でそれで打ち破ることができたと。これも不思議な話ですね。手を挙げるということですけれども、聖書では手を挙げて祈るということがワンサが出てきます。こうやって祈ってるんですね、手を挙げて祈る。今こう手を何だろう、交差させて祈るよね。あとはこうやって祈ったりとかね。で私もそうなんですけど、ちょっと聖書的になろうかな。こうやって祈る必要ありますね。でこれなんか牧師さんが祝祷する時だけだからね、見たけど、でもね、いろんなところで手を挙げてますから、別に牧師じゃなくていろんな人がやっていいんですよね。あとね、もう一つちょっと余談になるんですけども、目をつぶれって書いてないんですよ。集中できるように目をつぶるんですけれども、出てないんですよね。まあそれちょっと余談で、で手を挙げると祈ること、例えば詩篇の28篇の2節に、私の願いの声を聞いてください。私があなたに助けを呼び、助けを叫び求めるとき、私の手をあなたの聖女の奥に向けてあげるとき、こうですよ、だからね。これ奥に向けてあげる。祈るときに願いを立てているときに手を挙げて、で手も手に対してパウロがこう言ってます。こうそういうわけで私はこう願ってます。男たちは怒ったり争ったり言い争ったりせずに、どこででも清い手を挙げて祈りなさい。男はねちょっと争い好きだからね、こう議論したりね、喧嘩したりね、だからそうしないで、男は祈る人になりなさいと。でしかもみんなの前でね、こう代表的に清い手を挙げて祈っていきなさいと。でここに手を挙げるっていうのは祈ることで、しかも戦いに関わることじゃないですか、これ。戦い。でその戦いで祈っている姿を表しているっていうのが、たくさんいろんな聖書の箇所あるんですけれども、例えば朝王がですね、この預言者が来てですね、こうやって祈ってですね、あとはヒゼキヤ王がですね、主の宮の中に入ってこう祈っていくとかですね、アシリアがもう殺されていくっていうね。だけども、このパウロがね、エペソの手紙、エペソ人への手紙ですね。で彼隣にねローマ兵いたんですよ。ローマ兵が自分が鎖につながれてたんです。でも逆だったんだよね、彼らがつながれてるような感じがしてどんどんどんどんイエス様信じてたんですね。ピリピ書に書いてるけれどもね、まあそれはいいんですけど、そのローマ兵の武具をね、兜とか、あとこの胸当てとかね、あとはその盾ですね、とか槍とかで、それが全部この霊的な世界でも、霊の世界でもこの武具になるんだと。例えば真理の帯であるとか、正義の胸当て、救いの兜、信仰の大盾、あとは何だっけ、平和の福音、平和の福音の履物とかですね。そして御霊の剣である御言葉を持ちなさいと、神の言葉を持ちなさい。でその後にね、決めてたの話があるんですよ。でここね、結構ね、見失がちなんで、見失う、飛ばしがちなんだけど、こう言ってます。6章の18節。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも、御霊によって祈りなさい。そのために、目を覚ましていて、すべての生徒たちのために、忍耐の限りを尽くして祈りなさい。祈りと願いによって、どんな時も、御霊の助けがなければ祈れないって言ってるんですよ。戦いの祈りなんです。 鳥なしの祈りって戦いです。これはあの色煮っていうのはね、すごくね自然にできる祈りもあります。例えばもうイエス様を受け入れる祈りはもうすごい自然ですね。もう本当そのまま恵みの中にこう、神様私は罪人ですと、許してください、十字架にかかってイエス様を信じてくださったことを信じます、そして3日目に蘇ってくださったことを信じます、イエス様は主です、私はあなたに捧げます、こうシンプルに祈っていく。あとはもうイエス様を信じた人はもう本当にイエス様、神様感謝します、ご飯ありがとうございます、ね、これは礼拝の祈りとも言いますね。主を例えば風邪ひいてるから治してくださいお願いする、これもあの比較的楽ですね。でもね、鳥なしっていうかね、このね他の兄弟姉妹のために、生徒たちのために、特に福音、神の言葉とか、この良き知らせのためにね、その働きのために祈っていくっていうのは、これは努力が必要です。目を覚まするってこと。だからなんかぼーっとしてたら自然に祈れるもんじゃないんですよ。そして、すべての生徒のためにって書いてるでしょ。で、いろんな生徒のためにくまなく祈っていくわけですよ。そして、忍耐の限りってあるんです。だから、ね、いくらたっても祈りが聞かれないんだよ、ね、見えるずっと祈ってんのにで、なんか苦々しい顔しながらね、ねえ、でも25年間祈っててね、ねえ、お母様がイエス様を信じて25年間ですよ。で、私の父と母も何年間かな、93年、89年に僕はイエス様を信じたんですよ。2003年に2人とも、信仰を持ったんですね。何年かな、だから14年か、14年後ですよ。忍耐の限りを尽くして祈りなさいなんです。その間ね、下ろしたくなります。だから応援が必要なんです。アロとフルのような。アロンとフルのような。励ましが必要なんですよ。教会ってどういうところ？批判し合わないでください。悪口言わないでください。ねえ、よもやま話もしていいんだけど、なんかつまんねえなって言ってね、野球の話だけはしないでください。そうじゃなくて、一週間の間でいろんなこと起こります。励ましを受けてください。祈ってもらってください。祈ってください。せっかく来てんの、1週間に1回、あとはなんかこれちゃんとやってなかったらこれやんなきゃダメじゃんってね、特に言われるけどね、この教会しばらく来てない人にどうしたのとかっつってね、これも大事でしょ。愛と善行を促しなさいって書いてあるからね、進めなさいってヘブル書に書いてます。では次行きましょうか。14節、主はモーセに言われた。このことを記録として文書に書き記し、ヨシュアに読んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去るの。さっきもね、思い起こすためにね、メリバっていうね、名前がね。で、こっちはなんと文書に記せと。だからもうヨシュアの時も言え、だからモーセ死んだ後も言えと。そして永遠って言ってるんですよ。消し去るって言ってるんですね。すごいですね、神様。で、こういう話をするとね、ひどいな神様って見えちゃうんですけど、ここで神は全てを知っておられる方、あらかじめ知っているっていうことを思い起こしてください。このアマレク、さっき言ったようにイスラエルに敵対していることしか出てこないし、そして具体的にサウル王がサムエル、預言者サムエルを通して聖絶せよと、もうみんな殺せと言った時に生かしちゃったんですね、エステル記に出てくるハマンはアマレク人だと考えられます。その何だっけかな、ですね、あ、ちょっと話が、エステル記後で読んでください。で、そのハマンがユダヤ人を根絶やしに全く消し去ろうとしたわけです。つまりはですね、根絶やしにしなかったらば、このアマレク人が消し去らなければない限り自分たちが全員死んじゃうんですよ。で、こういう恐ろしい世界があるんです。 まあ、実際の歴史の中にもありますね。ユダヤ人は神に愛された民で、事実起こりましたね。いつですか？ホロコースト。あれ、完全、なんだっけ、最終解決っていう。ユダヤ人を一人残らず地球上からいなくするという計画だったんです。だからユダヤ人は、イスラエルは、またヨーロッパ、ドイツもそうですけども、ナチスに関するちょっとした痕跡でもあったら犯罪になっちゃうんですよね。うん、犯罪になります。でアイヒマンっていう人ね、この実行した人は船、死刑制度ってないんだけど、イスラエルには彼だけは死刑さった。そして全部火で、あそこ火葬っていうのはないんですよ。土葬ですよ。火葬はユダヤ教の中にないから。でも火葬して、で全部あれは海に捨てました。どうしてかというと崇拝するから、アイヒマンとかナチスの人、消し去ってるわけです。亡霊として出てこないように。でも出てくるんだよね。今でもいるんだよ。この前も銃殺した、バババババって撃ったしね。ユダヤ教の、
アメリカで、
アメリカ、ピッツバーグ。今でも起こり得ると。スピルバーグが25年前に作ったシンドラーリストね、起こり得るっていうことを彼はこの最近話しました。まあ、それはちょっと今の歴史の中だけれども、今霊的な、さっきの話に戻りますね。こういう話というのが単に歴史だけでなくて、ユダヤ人の話だけではなくて、永遠に主が戦われる消し去るという神のご計画が創世記から黙示録まで展開してるんです。何だか分かりますか？創世記の3章に出てくる蛇、神がお作りになられた神の園、エデンの園に、なんで蛇いるの？まあ、蛇の動物っていうよりもサタンだよね。でいつサタンが滅ぼされますか？黙示録の19章の最後です。最初から最後までもうずっと戦いなんです。私たち平和が来てほしいと願います。平和が来てほしいと願いますけれども、その本当に本当に世の終わりになる時まで戦いは続くんです。だから忍耐っていう言葉大事ですよね。まあ普通の人間の戦争でもそうですけども、もう戦争疲れたって普通なるんですよ。アメリカもそうだよね。ほら、対テロの戦争でね、アフガニスタンも10、アメリカで行っている戦争で一番長い戦争かな、あれ、アフガニスタンの戦争が。2002年からかな、3年から行って、2018年でしょ？ 15 年間やってる。一番長い戦争でもう疲れ切ってます。戦争やりたくないよね。けども、霊的には、ものすごい長い期間行われてるんですよ。で、神はそう言われます。そして肉なる性質も、このクリスチャンになった後でも、信じる前に持っている全く同じものがこの体にあるんだよね。だからそれをね、クリスチャンは勘違いするんです、いつも。これ良くなろうとするね。僕がクリスチャンになる前に、こう宣教師の人にこう言われたんですよ。クリスチャンになったらいい人になるとはなれるって思わないでねって。もっと罪深いって分かるようになるからって。これね、はっきり言ってくれて嬉しかったんですよ、私。結構なんか とっつきにくい男の子だったと思います。若者だったと思う、僕。だからもうバシッて言ってくれたんですよね。もうそれが良かったです。クリスチャンになって分かってきました。いい人間じゃなくて、もっとやばい人間だって。肉は変わんないんです。肉は全然変わらないんです。信じる前から変わってます。何一つ変わらないんです。じゃあどうすればいいの？じゃあクリスチャンだっていいことあるの？あるんです。イエス様が生きてくれてるんです。つまり肉は良くするものじゃなくて殺す対象です。菌もそうでしょ。風邪菌とか、風邪菌なんだ、分かんない、なんかあるじゃないですか、根絶するってね、感染病とか、ウイルスね、ウイルス、ウイルス、ウイルスです。 仲良くできないじゃん、平和共存してまずいじゃないですか。でこう書いてます。ローマの8の13節に、もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬことになります。もし御霊、神の霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きます。殺す生かすとかね、死ぬ生きるっていう言葉多いね。どうですかクリスチャン、結構過激だよね。殺す生かす死ぬ生きるって。でね、で15節です。モーセは祭壇を築き、それをアドナイにし、アドナイって主って意味ですけども、アドナイにしと呼び、そして言った、主の御座の上にある手、主は世々にわたりアマレクと戦われる。なんですね、祭壇を築いたってありますね、これ祭壇ね。石をまあ積み上げてね、そこで生贄を、動物の生贄、牛とか羊ですね、これ捧げていくわけですけれども、これはもうノアの時からやってました。そしてアブラハムもイサクヤコブも行いました。これはもう本当に神にこう礼拝を捧げて、何かが起こるときに記念にするためにこの祭壇を築くんですね。でそこで、ここで彼はやってるのはアドナイニシと言いますけど、これは主は我が旗、旗ですね、旗。主の御座の上に手があるってこう言ってますね。これはね、さっきのモーセが手を挙げてるのと似てるんですけども、これある意味でね、あと旗でしょ、旗。だからこのモーセが手を挙げてるっていうのもあるかもしれないけども、この神様が今こう手を挙げてくださってるってね。それよりもね、多分、自由の女神みたいな発想だと思う。ほら、フランスの革命のさ、アメリカの自由の女神じゃなくて、フランスの方のほら、女の人出てくるじゃないですか。旗持ってなかったっけ、あれ。持ってるでしょ。あのイメージ。戦いに勝って勝利してる。自由を得てる。征服してるっていう。そういうイメージで、でイザヤ書の11章にこの旗を掲げているときに、こう征服している、征服って言っても悪い意味じゃなくてね、この神様のこの支配の中に人々が入れられたっていう意味なんですね。だから53章、イザヤの53章で主が罪許されてご自分のものとされた者たちを分取り者としてこう持ってるっていうの、分取り者、この戦った後にね、そういうイメージですね、この旗を持ってるっていうのは。
戦利品を、
戦利品、戦利品ほど、うん、戦利品を、だから神様の支配が、平和が、神の正義が広がってるってことね、征服してるってこと。でこういう神様が、この現れてくださって、アドナイイルエ、あるいはヤーウェイルエとも言ってもいいかもしれませんけども、アブラハムに対しては以前はアドナ、なんだっけ、あ、どう忘れてた、
アブラハムには何て言ったっけな、アドナイ
イルエ、
イルエだっけ、そうですね、アドナイルエでいいんだ、今言ったね、自分で言ってたね、アドナイルエですよ。主は備えるとか見られるっていう意味ですけども、主が備えになってくださったわけですね。そしてここでは主が旗、勝利になってくださったということです。永遠に戦ってくださる方なんです。だから主は悪魔に対して皆さんのために永遠に戦って、消え去るまで、地獄に行くまで戦ってくださる方です。そして自分が神様に全部明け渡すならば、イエス様を信じて、そしてもうイエス様、本当に私を、私を全てあなたのものにしてくださいってね、そして、私の罪を十字架によって取り除いて三日目によみがえったあなたを信じて生きていきますって、これやったらですね、この悪魔が逃げ去ります。そして悪魔が永遠に悪魔に永遠に戦ってくださいます。悪魔が戦ってくれるんじゃないか、神が悪魔に永遠に戦ってくださいます。じゃあお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。感謝します。このようにして世に生きるキリスト者として、この戦ってくださる神様を見ることができました。とかく私たちはこのメリバの方ですね、マサ、あなたと争ってしまいます。なんと愚かなことでしょうか。本当に愚かなことです。主をどうか助けてください。本当にあなたがいつもおられるということを信仰十分に働かせて、そして勇敢にこの敵どもと戦う、敵どもに主にあって戦っていくことができますように助けてください。これ残る1週間も、この数日間も、この日曜日までもあなたが共にいてくださって、その勝利を味わって、そして本当に神がおられるということを証を立てる、この水曜日、木曜日、金曜日、土曜日としてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。